旧約聖書ハガイ書1章の3節から7節。主の言葉が預言者ハガイを通して望んだ。今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。今万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を留めよ。種を多くまいても取り入れるは少ない。食べても満足することなく、飲んでも酔うことがない。衣服を重ねても温まることなく、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものだ。万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を留めよ。月曜日に、北京から帰ってきましてですね、今いろいろ頭の中でいろいろ整理をしているところです。計画したわけでもないんですが、8月15日に北京の天安門にいるというのはですね、神様の導きだったと思います。日本ではですね、終戦記念日なんですよね。で、北京では戦勝記念日なんですよね。で、本当は敗戦記念日なんですよね。どこの場でそれを聞くかでやっぱり違うんだなと思いました。で、北京にいて聞かれるのが一番嫌だったのはですね、何人かの人が来てですね、尖閣列島はどちらのものだって言われた時が一番嫌だったですね。日本はやっぱり日本のものだと思ってるでしょう。中国はですね、なんとか自分のものにしたいでしょう。でも あの列島は果たして誰のものでもないんだと思うんですよね。それはこの世を作られた神様のものだったと思います。そのように答えながらですね、でもそういう答えでよかったのかなと思いながらですね。なので、8月15日をですね、北京で過ごすっていうのはですね、やっぱりすごい緊張感がありました。で、その中でですね、何人かの方に言われたんですけど、なぜ日本はですね、謝罪をしながらですね、それをひっくり返すのかって言われたのはですね、非常に答えましたですね。一応謝罪もしておりますですね。戦後保障もですねしております。それ一回きりでですね、終わるとは思いませんが、で、一回謝罪をしたってことはですね、それで済むこともあったと思いますが、なぜここまで問題がですね引きずられているかっていうと、謝罪をした後に何回もそれを覆してきたからなんですね。多分今回のですね、安倍さんのですね、宣言もありますけどもですね、でもそれまでの間に何回日本が覆したかっていうと、相当な数ですね、謝罪そして覆し、謝罪覆しを繰り返してきたのでしょう。そうなると本当の謝罪っていうのがですね、一体何なのか、それをですね、中国の人たちは聞きたいんだろうなと思っていました。それに対してはですね、どうもやっぱ答えることができなかったんですよね。で、私たちはじゃあどうするかっていうことですよね。本当に過ちを犯したら誠心誠意悔い改めて謝ればいいですね。そして一回謝ったらそれを覆さないことなのでしょう。それが私たちにとって大切なことです。神様の前に罪を犯す、そして悔い改めて謝罪する、そしたら二度とそれを繰り返さない、そのが神様の道ではないかなというふうに思います。今日ハガイに教えられた自分の道、歩む道に心を留めよというのは、一回悔い改めて神様の道に歩んだらその道の通りに進んでいけという、そういうメッセージではないかなというふうに思うのです。ハガイ書っていうのが書かれた時には神殿もそして、ユダヤの王様もですね、いない遠い過去の時代になっています。経済の困窮がありまして、多分内部紛争の中でですね、共同体の復興の意欲も消え去ろうとしていた、多分そんな時だったと思います。そんな時に預言者ハガイがですね、イスラエルの民にですね、声をかけるんですね。ここに落ち込んだ窮状の中で神殿の再建をあえて呼びかけている。こんな時だからこそですね、あなたたちが一番ここに拠り所とする神殿を建てなさい。それがですね、ハガイの言葉です。こんな時代だから、こんな困窮があるからこそ、神様がどこにいるかというのを知り、で、その神様が与えてくださる道を歩みなさい。そのことをですね、きっと、ハガイは叫び続けたんだと思います。その神様の道が何であるかっていうと、互いに愛し合いなさいという、その一言にですね、集中していくというふうに思います。 まあ、3.11 の大震災がありましてですね、まあ、私も1週間後にですね、そこに行ったんですが、まあ、まず何をしたかっていうと、教会の信徒の方の連絡が取れなかったので、一人一人ですね、尋ねに行って、で連絡を取ってですね、まあ、チェックしていったんですね。でどうしてもですね、連絡が取れない人がいてですね、とっても心配したんです。1週間探し回ったんですか。で誰だったかっていうとですね、引退された牧師先生だったんですね。で仙台に住んでおられたんですけどですね、家に行ってもいないんですよね。まあ、多分避難所におられたんだと思いますけど、でなかなか見つからないんですね。でですね、10日後にですね、やっと先生に会うことができた、ある、ね、避難所にですね、行ったらおられたので、よかったんですね。でその時に先生何やってたんですかって言ったらですね、まあ、ただひたすらですね、水をもらいにですね、給水車にですね、朝から晩まで並んでいたって、まあ、そういう状況だったんだろうなと思ったんですね。で、先生がこういうふうにおっしゃったんですね。たまたまですね、ある時っていうかですね、まだ給水車にですね、まあ、4時間ぐらい並んでですね、ペットボトルの水を2本もらったんですね。で、わ、そんな、やっぱ大変だろうなと思ってですね、まあですね、そのペットボトルで何日間暮らしたんですかって言ったらですね、そのペットボトルは数分後になくなったんですね。で、何ですかって、何ですかって聞いたら、こう帰りがけにですね、自分よりもですね、年取った90何歳のご夫婦が、その、何ですかね、並んでたって。で、こうやって並べてみると、まだこれから4時間かかると、水をもらうのに。あまりにもかわいそうになって、そのもらった2リットルのですね、水をその老夫婦にあげた。なので、数分後にはなくなったんだよって言って笑っておられたんですね。ああ、やっぱこの人っていうのはですね、信仰者だなと僕は思ったんですね。でも自分のですね、水を差し出すっていうのはですね、また自分が並ぶことですから、でもそれでもあえてですね、自分よりもですね、年取って苦労している老夫婦がいて、その人のことを思った時に2リットルの水をあげた、差し出すことができたっていうのは、やっぱりそこのですね、中心には信仰っていうのがあるからだろうなと思いました。ハガイはこんな時だからこそと神殿の再建を呼びかけているんですね。窮状に陥った時にこそ自分の歩む道を心に留めなさい。神様こそ窮状の中での支えであり、イエス様こそそれに寄り添ってくださる方なんだ。そのことさえあれば、私たちはですね、愛の行いをすることができる。そういうふうにハガイはですね、教えてくださっているのではないかなというふうに思います。私たちもいろいろな生活の中で窮状や苦しみや困難があるかもしれない。でもそんな時だからこそ神様を求めて生きる、そういうところへと目を向けていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこの世の中が暗くなり、また行き先がわからなくなろうとも、そんな時だからこそ神様を求めて生きていくことができますように、その中から希望を受け取ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また九州学院を祝福し、そこに通う生徒たち、また先生、職員を共に守り導いてください。今日も病床にある方々、悩み苦しんでいる方々には、イエス様が寄り添ってくださり、あなたの御言葉によって癒し、導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。